峰子も三四郎も等しく顔を向け直した。事務室と書いた入り口を一軒ばかり離れて原口さんが立っている。原口さんの後ろに少し重なり合って野々宮さんが立っている。峰子は呼ばれた原口よりは原口より遠くの野々宮を見た。見るや否や二三歩後戻りをして三四郎のそばへ来た。人に目立たぬくらいに自分の口を三四郎の耳へ近寄せた。そうして何か囁いた。三四郎には何を言ったのか少しもわからない。聞き直そうとするうちに峰子は二人の方へ引き返していった。もう挨拶をしている。野々宮は三四郎に向かって妙な連れと来ましたね、と言った。三四郎が何か答えようとするうちに、峰子が、似合うでしょ？と言った。野々宮さんは何とも言わなかった。くるりと後ろを向いた。後ろには畳一枚ほどの大きな絵がある。その絵は肖像画である。そうして一面に黒い。着物も帽子も、背景から区別のできないほど光線を受けていない中に顔ばかり白い。顔は痩せて頬の肉が落ちている。模写ですね。と野々宮さんが原口さんに言った。原口は今しきりに峰子に何か話している。もう閉会である。来館者もだいぶ減った。開会の初めには毎日事務所へ来ていたが、この頃はめったに顔を出さない。今日は久しぶりにこっちへ用があって、野々宮さんを引っ張ってきたところだ。うまく出っくわしたものだ。この会をしまうと、すぐ来年の準備にかからなければならないから、非常に忙しい。いつもは花の時分に開くのだが、来年は少し会員の都合で早くするつもりだから、ちょうど会を二つ続けて開くと同じことになる。必死の勉強をやらなければならない。それまでにぜひ峰子の肖像を描き上げてしまうつもりである。迷惑だろうが、大晦日でも描かしてくれ。その代わり、ここんところへ描けるつもりです。原口さんはこの時初めて黒い絵の方を向いた。野々宮さんはその間ポカンとして同じ絵を眺めていた。どうです、ベラスケスは。もっとも模写ですがね。しかもあまり上出来ではない。と原口が初めて説明する。野々宮さんは何も言う必要がなくなった。どなたがお写しになったの？と女が聞いた。三井です。三井はもっとうまいんですがね。この絵はあまり感服できない。と一二歩下がってみた。どうも原画が技巧の極点に達した人のものだからうまくいかないね。原口は首を曲げた。三四郎は原口の首を曲げたところを見ていた。もうみんな見たんですか？と画工が峰子に聞いた。原口は峰子にばかり話しかける。まだ。どうです？もうよして、一緒に出ちゃ。西洋圏でお茶でもあげます。なあに、私は用があるから、どうせちょっと行かなければならない。会のことでね。マネジャーに相談しておきたいことがある。懇意の男だから。今、ちょうどお茶にいい時分です。もう少しするとね、お茶には遅し、ディナーには早し、中途半端になる。どうです？一緒にいらっしゃいな。峰子は三四郎を見た。三四郎はどうでもいい顔をしている。野々宮は立ったまま関係しない。せっかく来たものだからみんな見ていきましょう。ねえ、小川さん。三四郎は、ええ、と言った。じゃあ、こうなさい。この奥の別室にね、深見さんの遺作があるから、それだけ見て帰りに西洋圏へいらっしゃい。先へ行って待っていますから。ありがとう。 深見さんの水彩は普通の水彩のつもりで見ちゃいけませんよ。どこまでも深見さんの水彩なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの起因を見る気になっていると、なかなか面白いところが出てきます。と注意して、原口は野々宮と出て行った。峰子は礼を言って、その後ろ影を見送った。二人は振り返らなかった。女は頬をめぐらして別室へ入った。男は一足後から続いた。光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列にかかっている深見先生の遺作を見ると、なるほど、原口さんの注意したごとくほとんど水彩ばかりである。三四郎が著しく感じたのは、その水彩の色がどれもこれも薄くて、数が少なくって、対象に乏しくって、日向絵でも出さないと引き立たないと思うほど地味に描いてあるということである。その代わり筆がちっとも滞っていない。ほとんど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭が明らかに透いて見えるのでも、写楽な画風がわかる。人間などになると、細くて長くて、まるで唐竿のようである。ここにもベニスが一枚ある。これもベニスですね、と女が寄ってきた。ええ、と言ったが、ベニスで急に思い出した。さっき何を言ったんですか？女は、さっき？と聞き返した。さっき、僕が立って、あっちのベニスを見ているときです。女は、また真っ白な歯を表した。けれども、何とも言わない。用でなければ聞かなくってもいいです。用じゃないのよ。三四郎はまだ変な顔をしている。曇った秋の日はもう四時を越した。部屋は薄暗くなってくる。観覧人は極めて少ない。別室のうちには、ただ男女二人の影があるのみである。女は絵を離れて三四郎の真正面に立った。野々宮さん、ね、ね。野々宮さん、わかったでしょ？峰子の意味は大波の崩れるごとく一度に三四郎の胸を浸した。野々宮さんを愚弄したのですか？なんで？女の語気は全く無邪気である。三四郎は忽然として後を言う勇気がなくなった。無言のまま二三歩動き出した。女はすがるようについてきた。あなたを愚弄したんじゃないのよ。三四郎はまた立ち止まった。三四郎は背の高い男である。上から峰子を見下ろした。それでいいです。なぜ悪いの？だからいいです。女は顔を背けた。二人とも戸口の方へ歩いてきた。戸口を出る拍子に互いの肩が触れた。男は急に汽車で乗り合わした女を思い出した。峰子の肉に触れたところが夢にうずくような心持ちがした。本当にいいの？峰子が小さい声で聞いた。向こうから二三人連れの観覧者が来る。ともかく出ましょう。と三四郎が言った。下足を受け取って、出ると外は雨だ。西洋圏行きますか？峰子は答えなかった。雨の中を濡れながら、博物館前の広い原の中に立った。幸い雨は今降り出したばかりである。その上激しくはない。女は雨の中に立って見回しながら向こうの森を指した。あの木の陰へ入りましょう。少し待てばやみそうである。二人は大きな杉の下に入った。 雨を防ぐには都合の良くない木である。けれども二人とも動かない。濡れても立っている。二人とも寒くなった。女が、小川さん、と言う。男は八の字を寄せて空を見ていた顔を女の方へ向けた。悪くって、さっきのこと。いいです。だって、と言いながら寄ってきた。私、なぜだかああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども。女は瞳を定めて三四郎を見た。三四郎はその瞳の中に言葉よりも深き訴えを認めた。卑怯、あなたのためにしたことじゃありませんかと、二重まぶたの奥で訴えている。三四郎はもう一遍、だからいいです、と答えた。雨はだんだん濃くなった。雫の落ちない場所はわずかしかない。二人はだんだん一つところへ固まってきた。肩と肩とすれ合うくらいにして立ちすくんでいた。雨の音の中で峰子が、さっきのお金をお使いなさい、と言った。借りましょう、いるだけ、と答えた。みんなお使いなさい、と言った。